ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。5月に入りましたね。5月といえば毎年恒例のあのイベントが近づいてきます。最初にライブ告知をさせてください。ラオスフェスティバル2025、今年も出演させていただきます。5月24日25日と2日間開催されますが、私は5月25日日曜日の2時半から2時55分までの時間にライブをさせていただきます。毎年ね、同じ場所になりますが、代々木公園のイベント広場野外ステージで歌わせていただきます。毎年すごく楽しみにしているイベントなので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしています。そして今日のももかんはですね、素敵なゲストさんがいらっしゃいます。六本木ひろしさんという演歌歌手の方でして、私も初めてお会いする方なので、どんなお話が聞けるかなと今からとても楽しみにしています。事前にプロデューサーの畑中さんの方に六本木ひろしさんからお電話をいただいてお話をした時に、とってもいいお声の方で、声も高くてすごく綺麗な声の方だったよっていうことを伺ってまして、ねえ、どんな方なのかなってすごく楽しみですね。またなんか趣味のところにお料理とかも書いてあるので、なんか美味しいもののお話ができるかな。でもちろん音楽のお話もたくさんお聞きしたいなと思っていますので、皆さんどうぞ楽しみにしていてください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
やイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。本日のゲストは演歌歌手の六本木ひろしさんです。こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして、ももさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、私もひろしさんって今日お呼びしてもよろしいですか？
は
い
は
い、
なんかね、同世代ということで。
そうなんですよ。嬉しいですね。
綺麗な同世代ですね。
そんなことない。
いや、同窓会行ってもこんな綺麗な同窓会は行ったことがないです私。
すごい、最初からこういっぱいごまを吸っていただいてのスタートとなりますが、
はい、
いや、ひろしさんのお声がとにかく綺麗なんだよっていう話を、はい、今日私たちね、お会いするの初めてになるんですが、はいはい、その前にプロデューサーの畑中さんが、ひろしさんとお電話した時に、はい、今日のゲストさんすごく声が高くて綺麗な方だったんだっていうふうに、打ち合わせの時に私聞いていまして。
男性としては高いかもしれないですね。
そうですよね。
で電話だと余計高くなるんでしょうね。
まあみんなそうですもんね。
なんかね、ああもしもしみたいなね。
なりますもん ね、はい。今日はその綺麗なお声をたくさん聞かせてください。
はい、はい、お願いします。
お願いします。今お聞きいただいています、はい、切り札という曲は、はい、これはどのような曲になりますか。
切り札をなんかね。で切り札出したらいけないっていう歌なんですよ。
はい。
うん、なんでもこう、なんですかね、なんか皆さん、なんか切り札みたいなの持ってるじゃないですか。それを出さないように人生頑張りましょうっていう感じです。だからなんでも言っちゃったら終わりみたいなことあるじゃないですか。黙っといた方がいいとかね。うん。そういう歌ですね。
歌なんですね。
そう、我慢して我慢して頑張ろうみたいな。
言いたいことがあってもこれは言うべきではない。
そう私言っちゃうんですよ、何でも。
そうなんですか。
何でも言っちゃうんですよ。
そういう感じ見えないですけど。
そうですか。ね、まああんまり初対面の人だとね、そんなにあれですけど、なんか言いたくなるんですよね。脇側の人だったらね、なんかどうかした方がいいんじゃないですかとかね。
優しさからはっていうことですよね。
でもね、言わない方がいい時もあるかもしれないしね。あとなるべく鼻毛が出てる人に鼻毛出てますよってなるべく言ってあげるようにしてるんですよね。やっぱりね、ずっとその方ね、いや、でもたまにね、鼻毛出てますよって言ったらね、伸ばしてるんですよっておじさんもたまにいらっしゃいますからね。
それは負けず嫌いからなんですかね。いや、
なんかのセンサーになってるんじゃないですか、こうね。
猫ちゃんのヒゲみたいな感じですか。これを基準に何か
と。埃をこうなんかキャッチするみたいな。だからまあ人、それぞれね、いろいろありますからね。
そうですよね。なんか歯に大きなのりがついてる時とか迷いますよね。
そうです
ね。教えてあげた方がいいかな、この後困らないかなって思いつつも。
う
ん、
そうそうそう、まあね。
ひろしさんおっしゃいますか、そういう時は。
あ、多分言うでしょうね。
言うでしょうね。ここまでの流れだとね。
でもなんか言いたくなるんですよね。お財布をこの前も広島のね、電車に乗ってたら、お財布をね、座席にね、落としてる人がいたんで、お財布落としてますよって言ったら、置いてるんですって言われて、だからその降りるまでね、
はい、
ここに置いてるんですって、
はい、
と紛らわしいわと思いながら、
怖いですよ ね。
そうそうそう、
ちょっと東京じゃ考えられないです ね、
まあいろんな方いますから ね、
そうね、
何も関わらない方が一番いいのかもしれないですけど。
ああ、でも切り札のそういう歌なんですね。
そういう歌ね。そういう歌です。何でも言わない方がいいってことですね。
なるほど、はい、そうなんですね。そして今日は後ほどもう一曲、はい、昨年リリースされた曲も聴かせていただけるということで、
はい、
新曲になりますよね、こちらの曲。
はい、はい、後でね、聴いてください。冬の朝顔。
冬の朝顔、うん。こちらはどんな歌になるんですか？
これはね、まあ、不倫の歌ですね。夏に咲けない、朝顔って、夏に咲くじゃないですか。
でも
タイトルがね、冬の朝顔って言うんですけど、私はあなたが家庭があるから、私はあなたの陰でひっそりと咲く冬の朝顔でいるわという切ない女心を。だから切り札っていう歌はちょっと男らしい歌なんですけど、
はい、
冬の朝顔はちょっと切ない女性のね。でも昨日もね、キャンペーン先でね、昨日埼玉の方でお仕事だったんですけど、不倫してる人って聞いたらね、結構5人ぐらい入ってあげてる おじちゃんとおばちゃんがいて、
その質問がすごいですね。や
っぱね、70ぐらい過ぎてくるとやっぱもう正々堂々とね、
公言されるんですね、うん、
やっぱカラオケ仲間みたいな感じでね、奥さんじゃない人とか旦那さんじゃない人とそういうカラオケのね、お店で知り合って楽しくされてるみたいですよ。だからなんか全然なんか不倫してるって言ってもなんか悲壮感がないんですよね。なんか健全な不倫みたいなね。
そうなんですか。
まあ、健全じゃないと思うんですよ、うん、
でも演歌のこの歌詞の世界って結構不倫って出てきますよね。 そのなんて言うんだろう、こう伝えてはいけない愛とか、
ね、多いですよね。
多いですよね。
有名なのは サザンカの宿とかね、もう歌詞が愛しても愛しても人の妻ですからね。だからね、
辛いです ね、
ね、私はまだしたことないんでわからないんですけど、
そうであってほしいと思います。
まだ結婚してまだ、1年と半年ぐらいなんですよ。
そうなんですか。
一昨年の、ね、夏結婚したんです。
でもと言いますと、そのご結婚されて一番お幸せな時期の太田が不倫の歌だったんですね。
だからね、このレコード会社のね担当の方もね、ちょっと私頭おかしいんじゃないかなと思ったんですよね。普通結婚したらですよ、なんかこう幸せ演歌とか、
そうですよね、
夫婦でこう手を取り合って生きていこうねみたいなね、歌を普通出せばいいのに、なんでまたこの結婚した途端にね不倫の歌なんだろうってね、まあ思いますけど、まあ選べないんですよね。私のような身分の歌手は、
こういう歌が似合うんじゃないか、次これでいこうってなったら、そうですよね、
言われた通りにしないといけないですよ。
奥様はその、今回この歌でいこうと思うよって言ったら、やっぱり、ってなりましたか。不倫の歌なんだよって、
ね、まあしょうがないですよね、会社が決めたことなんでね。まあまたそのうちいいことあると思いますよ。
はい、歌なのでね、そうリアルなお話ではね、ないですからね。
そうでございます、
ね。奥様も歌手でいらっしゃると伺いました。はい、
竹川美子という名前、芸名で、23年目ですかね、今。デビューして。
そうですか、素敵ですね。ご夫婦で一緒にステージに立たれることもあるんですよ ね、 ね、
そう、私がね女方やってまして、で女方でね、竹川美子歌謡ショーの、そのバックで踊ったりしてたんですよ。添え舞って言うんですけどね、
はい、
でまあそういった中でお仕事を重ねていくうちに、どうしても踊りの人とね、デートがしたいってことを、言われまして、
はい、
それで断ってたんですけどね、
はい、
あんまり断るのもちょっとどうかなと思って、4回目ぐらい誘われて食事に行ってね、そういった運びとなったわけでございます。
そうなんですか、やはりちょっとこう最初はその後ろで踊られてたということもあるので、そのこう誘いいただいても恐れ多いみたいな、そういうスタートの気持ちもおありになったんですか。
やっぱね、立場的に嫁さんがメイン歌手で、私が前座歌手なもんですからね、あんまりね仲良くすると、ね、会社の方にも怒られますしね、何よりも仕事がなくなるのが一番ね、大変でございますって。
はい、
まあね、でもいろいろ大変ですね。
大変ですね。
男と女がつりつられね、大変ですよね。
歌の世界に入ってしまいました。
はい、
そうなんですか。
そうなんですよ、
ね、そこからじゃあ仲良くなられて今ご夫婦なんですね。
まあね、演歌で夫婦でやってる人って珍しいんで、なるべく長く夫婦でいられるようにね。大抵離婚されるんですよね。演歌歌手同士の方ってね。
なんか逆にその悩みをこう分かち合えるというか、この歌を歌うからこそのなんかいろんな相談がお互いできたりとかするのかなって、ご夫婦でお仕事の話もやはりたくさんされますか。
しますよ、こうした方がいいんじゃないのって言われる時もありますし、
客観的なアドバイスをしてあげられますもんね、お互いに。
そうですね、今のところ楽しくやってますけどね。
はい、素敵ですね。そうですか、はい。先ほどお話の中に女方というね、お言葉がありましたけれども、ひろしさんは、今日はこう男性らしい雰囲気でいらしてくださっていて、ジャケットとかもそういう感じなので、私はびっくりしたんですが、もう美しい女の人に変身されている、そのステージの動画を先ほど拝見しまして、
いやだってももさんだってあんだけアイライン入れてつけまつげつけたら、もう絶対だってもうただでさえこんなに綺麗なのにね、これナチュラルメイクでね、ちょっと今薄暗いところでいらっしゃいますけど
だからかもしれないっていうね。
ナチュラルメイクで非常にお美しい方が、やっぱなんですかね、さらに目を描いて大きくしたら絶対綺麗だと思いますよ。だって私同世代って言われるまで分かんなかったです。
そうですか。
この照明だとね、
ごまかしきれてるでしょ。
この照明だと28ぐらいでもいけると思いますよ。
今日何か彼にお土産をお渡ししなきゃいけな い, か、
ね、
いやいや、
私もあんまりね目がいい方じゃないんでね。
あ、それってか、いやいやだからか。いやマイクにぶつかっちゃったよ。
おきれいでございますよ。いやだからね、何が言いたかっていうと、あの男が女になるときはやっぱ誇張してあのお化粧もしないといけないし、あの動きも誇張して、あのさらに内股にしたりとか、よくねあの太もものところにこの紙を一枚挟んで、その紙が落ちないようにあの何て言うんですか、あのすり足であの所作をするっていうのがあるんですけど、あのでもその女の女性の方でね、そんなことしてる人いないじゃないですか。
女性の方が股に股で結構とかとか歩いちゃったりしますもんね。
そうですよ、やっぱ股にねこういう紙を一枚挟んで歩いてる人なんていないですよね。でもまあ、そうした方が女性っぽく見えますよみたいな感じで、何でもこうその目の動きにしてもこう普通の女性の方よりも誇張してやるから、あの何ですかね、
目の動きはどうこう変えると女性らしくなるんですか。
そう
聞きたい。
いやわかんないですけど、
なんかこう目をスーッと動く、あんまりこうスピーディーに動かさない感じですかね、こうちょっと色っぽい女性のイメージだと、まあ、
なんか下からこう舐めるようにこう
上目遣いみたいな、
そうたまにねキャバクラとか行ったらそういうホステスさんいますよね。あのなんか、あのなんていうんですかね、女を武器にしてなんかこう男の人をなんか落とすみたいな、
はい、
まあ、そんなイメージでやってますけど。
じゃあやっぱりそういう方と出会うと、おこの仕草いいなってこう自分の中で取り入れようとかって思われる瞬間も日常生活ではありますか。
ありますよ、ありますよ。
今のなんか手の仕草素敵だなとか、
そうそうそう、
へ
え、まあ、で偽物ですからね。
いや、でもさっきね打ち合わせで、あの皆さんとスタッフの皆さんと話してた時に、その偽物っておっしゃいますけれども、実際の女性よりも男性の方がこう演じられる女性の方がずっとこう美しかったり色っぽかったりするよねみたいな話
前ね
出ましたよね。
うちの嫁さんとね二人であの結婚した後ですけど、あのショーやってたらね、一番前のおじいさんがね、あの旦那の方が嫁さんより綺麗じゃないかっていうね、あの言ってこられた方が、
褒め言葉ですね。
したらまあうちの嫁さんが怒りましたね。
そっか、
なんであんたがあの偽物なのにあんたがあの褒められて私のより綺麗って言われてつってね、もうあんたは養殖で私は天然なのにってすごい怒ってたんですけど、まあ誇張してやりますから、
ね、
だからモモさんもそれぐらい誇張して書いたら絶対あのだって今で十分綺麗なんですから、
美しくより変身できるようになるよっていうことですか。
でも間近で見ると汚いですよ。間近で見たらヒゲも生えてますしね、あのちょっとブツブツしてます
ね。ステージにやっぱ立たれるとね、照明が立って、
ね、
美しい華やかですよね。
とんでもないです、
ね、どういうことからこう気をつけて、例えばその膝を揃え、先ね髪を挟んで歩くとお話がありましたけど、他には例えばこういう仕草を意識してやっているよとかありますか。
そうです、前はねやり始めた頃はもう女性になりきらなきゃいけないと思って、もう全部体の毛を除毛してたんですよ。すね毛とか、形から入ろうと思って、脇毛もね除毛クリームってあるんですよ、塗ると毛が髪の毛に塗ると大変なことになるんですけどね。
拭けちゃったら大変だ。
そう、すね毛とかね。
はい、
やっぱりチラッと見えると、ね、
着物の裾から見えてね。そう、
見えないところも綺麗にしようと思って、まあやってたんですけど、
はい、
まあ、最近はね、まあ、あんまり関係がないかなと思って。
まあ、お着物ね、長いですからね、足元も手元もね。
でも女性って大変ですよね、いろいろケアが。
そうですね、
もう化粧もねしないといけないじゃないですか。
そうですね、
ね、買い物行く時でも、だから自分はね、なんか女性の方は大変だなっていつもね、口紅とかほら何ですか、ちょっと だけでも塗って、ね、お買い物行かれたりするでしょ。
はい。
いや、大変大変なご苦労だなと思うんですけど。
思われますか、男性で生まれてよかったなって。
そうそう、まあ、まあ、それ、まあ、それね、それぞれあるんでしょうけどね、夏とかね、もうちょっとそこまで出かけるのに眉毛描かないといけないとか、かわいそうじゃないですかね。
そうですね。
そう、私は嫁さんにね、アイメイクじゃないや、眉毛はね、入れ墨入れた方がいいんじゃないのって言ってるんですけどね。
落とす必要ないものですもんね、確かに。
で、今のはね、ちゃんとね、綺麗に描いたようにね、アートメイクしてくださるんでね。私も入れてるんですよ、眉毛はね。
入れ墨をですか？そ
う、まあ、入れ墨って言ったらちょっと、あれですけど、アートメイクっていうんですかね。
アートメイクっていうんですか、そうなんですか。そう、
やっぱ楽ですよ、夏場汗かくじゃないですか、お仕事で、そしたらまあ、で化粧する時もね、こうなんかこう下書きがあるみたいな感じなんで、
そうなんですよね。今男性のその眉もあるんですよね、うん、そういうサロンが男性中心でとかっていうところもあるみたい、うん、いや本当に今世の中の男性はどんどん美しくなって、その女型とかではなく、普通にしてらっしゃるこう、ね、若い男性の方たちもみんな綺麗ですもんね。
今デパートのね、化粧品売り場行ったら、男のね、販売員さんばっかりですもんね、綺麗な。
そうかもしれないですね。
伊勢丹とか行ったらね、
男性化粧品もたくさん売られてますからね。
そうなんだね。そうですよ、
そうですね、みんな、みんな自然と女型のように ね、美しく。
でもね、男は見た目じゃないですよ、男は金でございます、
男は金、今
だった、女は愛嬌、男は金でございます、
そうですね、こっちのハートの方が来るのかなと思って。
だいたい金持ってる人はハートもございますからね。
本当ですか。そうなんだ。ちょっとじゃあ覚えておきますね。
もう
ね、
もう今46じゃないですか。
はい。
ね、もうね、若い時はね、別にお金なくてもいいと思うんですけど、やっぱり年取って金持ってないとね、持てないなっていつも本当に飲み屋に行くたんびにそう思います。もうそんなもんですよ、じじいになったら。
面白い、そうなんですね。ね。そんな男は、はい、顔ではなく金だという、ひろしさん、近々というか、コンサートの告知をこのタイミングでっていう感じもしますけれども。
ね、コンサートはね、10月10日が、ホクトピアで、瀬口祐希さんという先輩のコンサートに出させてもらいます。お芝居をね、やるんですよ。その瀬口さんと私と劇団瀬口っていうのをたった二人しかいないんですけど。
ひろしさんも演技をされるってことですか、お芝居を。
お芝居をやる歌謡書もやりますけど、そういう、瀬口ゆきさんが今年25周年なんで、記念の公演が10月10日がホクトピア北区の会館でございます。で、10月25日は、嫁さんの竹川美子と六本木宏ジョイントコンサートで、君津市民会館で、11月22日が、私と、先輩の郡健太先輩という、先輩と、コンサートさせていただくことになっておりますんで、まあ、ちょっと先でございますけども、まあ、いろいろね、歌とトークと、楽しんでいただければなと思って、はい。
ひろしさんのそういったコンサートの情報とか、こう最新のいろいろな情報を知りたいという方は、
私の携帯がですね、090
ピッピッピッピッピッ
電話していただいたら、
電話していただいたら直接教えてあげるよ、
ブログとかX とかインスタとかやってますんで、そういうので見ていただいたら、いろいろ載っておりますんで、
六本木は漢字で、地名と同じ六本木、で、ひろしはカタカナですね。
そうです。
六本木ひろしさんのお名前を検索するといろいろと出てきますので、
はい、
そちらをご覧になっていただけたらと思います。先ほど10月25日の奥様と二人でっていう話でしたけれども、ひろしさん、本当にこう話聞いてるとすごく面白いので、なんかそのトークの時間とかもちょっとこう、夫婦漫才じゃないですけれども、
もうね、全然歌に行けないんですよ。喋り出したらもう面白くなっちゃって、でお客さんも乗ってこられて、いろんなことをお客さんも申しあるんでね、もうこの前も30分で2曲しか歌わなかった。
本当ですか。
そうなんです、
で1曲が10分だったとかそういうことではなく、
もう曲は3分ちょっとなんですけど、なんかね、やっぱお客さんもね、最初硬いんですよね、まあ、だいたい ね、最初からノリノリな会場って、まあ、たまにはあるんですけど、でもほとんど初めて行くところとかは、お客さん最初硬いんですよね。
そうですよね。
その硬くなったお客様が、なんか一曲終わった段階で、なんかこう、ほぐれて、なんかすごく親戚の集まりに来たみたいな、感じになる時があるんですよ。そういう時は止まらないですね。
楽しいですね。ね、お話ししてるひろしさんもすごい楽しいですよね、きっとその親戚の集まりの空気に変わったぞよしってなりませんか、
ね、昨日もね、なんか埼玉県の飯能市ってとこだったんですけどね、すごく反応が良くて、もうね一曲目で出てた時はそうでもなかったんですけど、なんか結構面白いお客様ばっかりでね、楽しかったですよ。
言葉が客席から飛んできたりとかもするんですか、
そうそう、
ツッコミみたいな。
やっぱお客様がこうやっぱ参加してくださるような現場っていうのはいいですよね、こうお客さんが受け身じゃなくて、お客さんもなんかこう返してくれるっていうね、
楽しいですよね。
そう、やっぱそれがね、この演歌歌手やってて、まあ、いろんなとこを行かせていただくなんか喜びというかね、だから決まりきったこのパッケージングされたね、1曲目何歌って、ここで何喋って、最後はこれですみたいなのものもまあいいと思うんですけど、でもなんかやっぱ何ですかね、お客さんってなんか参加したいとか、こう加わりたいとか、なんかこう喜びを分かち合いたいとか、そういうなんか人間らしい、ね、一期一会みたいな、
そうですよね、
そういうのがね、なんかこのお仕事は最高だなと思って、
生のコンサートならではですもんね、CD とか、例えばテレビとかで歌を聞くことはできても、やっぱりそう、あえて直接こう会話ができるっていうのが、その生のコンサートですもんね。ね、
やっぱりね、人と会うっていうのはね、やっぱ今日こうやってね、ご縁をいただいて、ももさんと初めてお目にかかってお話しさせていただきますけど、やっぱり素晴らしいことだと思いますよ。
そうですよね。
こう家でぼーっとテレビ見ててもね、ね、知り合うことはなかったけど、
そうですよね、はい。やっぱりお客様にこう質問を投げかけたりとかも、ひろしさんされるんですか、
あ、そうですね。
コンサートのトーク中。
今ね、不倫の歌歌ってますからね。
昨日も。コンサート会場でもそれやられるんですか、不倫
なんかね、これはね、僕の先輩が、不倫してる人って前客席に聞かれてたことがあって、その方も不倫の歌を歌われてて、そしたらね、割とね、はいって手を挙げられるんですよね。
はい、
でも多分それはね、人に言ってもいい不倫をしてる人だと思うんですよね。本当に内緒にしとかないといけない不倫をしてる人は、そんなはいとか言わないと思うんですよね。
それまたお客さんどっと笑いますからね。
そう
手が上がるとね。いやー、ちょっと私も勉強したいです。そのね、いやいやいや、ライブ中のトーク皆さんと一緒にね、こうやっぱ笑いがあるって楽しいですからね。
ももさんも可愛いですから、もう。
いやいや、もっとね、こう笑いのセンスを描きたいなと日々思いながら。いやいや、
綺麗な人はいるだけでいいんですから。そうですよね。
いや、勉強させていただきたいと思います。
結構あれですか、おじさまのお客様が多いですか。
そうですね。私よりやはり、ね、年齢が上の方、男性の方の方が多いかもしれないです。ですね、私も不倫してる方で質問できますかね。ちなみに私の音楽のテーマが愛、はい、夢、希望なんですけど、不倫してる方っていうのはちょっと会長で聞いてもいいですか。ディレクターの純ちゃん爆笑してますけど、
いやいや、もう不倫はね、夢の世界ですから。
夢の世界、愛ですもんね、そこで、ね。
やっぱね、学校行ってた時もね、先生にね、これやったらいけませんよとね、これは禁止ですって。っていうことをやるのが楽しいわけですよ。子供も大人も。
そうですよね。
だからもうワクワクするんでしょうね。そう、まさしく夢、何でしたっけ、
愛と夢と希望を歌ってるシーン。
もうそう、希望しかないですね。ええ、もう。
いや、ちょっと面白い。いつか機会があったじゃん、私も。
あ、プレイしてる人って
ね。
聞いてみてください。
絶対ね。さーっと惹かれるような感じもしないでもないです
よ。10人に1人は絶対やってるはずでございますから。
そうですか。
そうですよ。
わかり
ました。もう私のね、知り合いの、お店のね、前にラブホテルがあるんですけどね。
はい。
大抵ジジイとババアしか出てこないですから。あんまり若い人、入っててないですよ。特に朝方ね、
はい、
あんな8時間も入れて風呂も入れてカラオケもできるとこないんでございます
ひろしさん、はい、私ね、もっと今日は、はい、こう 音楽の話を盛りだくさん。この曲はこういう曲で、レコーディングはこんなことがありまして、コンサートではこんな思いで歌を歌ってるんですって話を。そうそう、
この前はね、救急車がね、来てね、大変だったんですよ。
はい。
そう、ジジイとババク
で。ヒロさん、また話を戻されました、今。せっかく私は最後、そういう話を聞こうと思ってって言ったら、もしかして先ほどのホテルの話戻ったか。
じゃあもうやめましょうね、それね。
ですね。ちょっとその話はじゃ続きちょっと取っておいていただいて、あっという間に本編のお時間がもうややオーバーするぐらいに終わってしまったという。
もう終わったんですか。
もう終わってしまったんです。
早かったですね。
音楽の話は次回ということでも、
はい、承知いたしました。失礼いたしました。
最後にでも曲はしっかりと皆さんにお届けしたいなと思いますので。
そうですね、
はい。
まあ、この冬の朝顔っていう歌はもう切ない女心をね歌ってる歌なんで、私自身も女性になりきって歌ってるんですよ。
はい。
そういう叶わない恋をしてるね女性の歌なんで、だからね、歌もね表情を作って歌ってるんですよ。ただ淡々と歌うんじゃなくて、本当に女性になりきったこう目線をね、今ラジオなんで今ちょっと伝わりにくいと思うんですけど、はい。だから、まあ、もしこの歌カラオケでね、歌ってくださる場合とかもこう演じながら歌うと、なんかその世界に入れるんじゃないかなと。もう決して明るい顔をして歌ったらいけない歌ですね。
なるほど。
影のある女をね、こうもうちょっと伏し目がちな感じで、もう 私は切ない女だっていう感じで歌うと
地味に音楽の話されてるのに私なんで笑っちゃったの。なんか面白い話繋がっちゃいそうだって、じゃあその曲を最後に、お届けしたいと思います。曲紹介お願いしてもよろしいですか。
は
い、
それでは六本木ヒロシで冬の朝顔を聴いてください。
本日のゲストは演歌歌手の六本木ヒロシさんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママこんばんは。
こんばんは、いらっしゃい。
六本木さんも連れてきた。
先ほどはどうも、
ママさん、今日は
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
あら、いい声になってらっしゃる。あらキャラクター
女性の方かな今の声は。
そういうことですね。
ちょっとなんかおしゃれな店なんで、
なるほど、
ちょっと気取った感じで、
はい、話し方もその女性では今から女性で話しますとかもできちゃうんですか。
やっぱね、女方やってる時はちょっと女っぽい喋り方になるんですけど、まあ、でも大抵は最後はおじさんになってますけどね。俺とか言っちゃいますからね。
あの美しい姿。
あ、じゃあ俺じゃないよ。渡す
っつって。渡すなんですね。
渡すがね。
タイムリミットがあるのかな。
そう、なんかね、戻っちゃうんですよね。
そう
なんですよ。
見てみたいよね、そういう風に言われるとね。
面白そう。
やっぱそういうのがやっぱ面白いんですよね。
戻った瞬間がすごい
大笑いですね。
そうね。たまに女方やってるとおじいちゃんとかもね、本当の女だと思ってね、おっぱいとか揉んでくるおじいちゃんとか。いや、本当ね、
本当ですか。
じじい汚ねえって触んじゃねえよって。もう、本当、 触ってくる人いますよ。
それだけでも美しいってことでしょうね、うん、騙されちゃう。
多分ねあんま見えてないんだと思うんですよ、あの目がね白内障とかで、うん、だから多分漠然とあ女の人だなみたいな感じで。
ちなみになんか詰め物とかしてるんですか？胸に。
あ、詰める時もあるし、はい、詰めない時もあります。 気分で、
うん、お着物ですもんね。お着物なんかこう、うん、あんまりこうしちゃわないでこうキュッとしてるんじゃ
ない って。私太ってるから何も詰めないんですけど、痩せてる方はあのねタオルをあのなんていうんですかね胸の形にして入れる人もいますし、いろいろですよ。あのお腹周りを入れる人もいるし、ガリガリの方ね、あんまりね痩せてるとねあの着物がげっそりになっちゃうんで、
ちょっとだけ肉付きしたりしますよね、
うん、ももさんだったらもうあのママさんだったらあの
ここにタオル巻いたりとかしてあえてね、あ
のちょっと体を線を太くして着られた方があのいいかもしれない。わざとこのお腹を大きくする方もいらっしゃるんですよ。あと肩に入れたりとかね。
へえ、そうなんだ。
人それぞれですけど。
そうなんですね、
はい。え、ママは巻く派なの？その細く見せようとしたことはあるってこと？
あ、なんかねあのお着物はウエストくびれちゃダメなんですよね、
う
ん、こうドンとする方が美しいから、
う
ん、
あ
こういうとこちょっとタオルを足したりして、うん、こう帯で浴衣とかよりももっと多分お着物とかもしれないけど、うん、あんまりこう首くっきりみたいにしてる人いないじゃん、
う
ん
う
ん
う
ん、
体のラインが出るようなものじゃなくて、
ね、日本人らしくっていうか、うん、こうあんまりこう海外のグラマーな感じは。だから胸の大きい方もあんまりこう目立ちすぎないようにこう、
あーそうなんだ、
の方がいいのか
しら。潰す人もいますしね、
うん、全然そこら辺わからない。
ねえ、わからないですよね、うん、女の人どうやって着物
着てるか、まあ、でもねママさんはお綺麗なんで、もな何やっても
今日すごい5回ぐらいもうねお祭りいっぱいしていただいて、いもう何でも出します今日飲み。
いやいや、あ、じゃあ何でもロマネコンティを。
ロマネコンティを
行ったな、ね、初めてだな。
いっぱい褒めていただいたので。あ、で
もね僕好きなのはねあのクリュグっていうシャンパンが高いんですけどね、はい、あれがねもう美味しいんですよ。
美味しいですね、
クリュグ、
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 うん、KRUG って書いてクリュグかな。
美味しいんですか？
美味しいんですよ。それを出していただきたいですね。
そこから探してまいります。
高いんです。何
でもあるので、
僕もじゃあそれでお付き合いします。
純、うん、ちゃんにつけておきます。では行ってきます。
足りるかな。
お待たせしました。ありましたよ、クリューグ。
お、懐かしいクリューグ。
ちょっとみんなでクリュグで乾杯しますか。
はい、はい、まあ、シャンパン大丈夫なの？
大好きです。
あ、そうか、
そうです。ドンペリより高いですから。
あ、そうでしたっけ。
そうです。
その価格帯だったっけ。
そう、今ドンペリも高いですよね。
高いですよ。
海外のもの日本で飲むと、
はい、すごいね。
話が膨らんじゃった。
じゃあ乾杯だけしましょうか。
はい、
はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。乾杯。
乾杯。
乾杯。
あれなんですよ、
はい、
です。僕はね、はい、藤谷桃の桃の缶詰というラジオのディレクターとして、いろいろなこう話を、あのママにしてね、いろいろ引き出したいんですよ、
はあはあ、
でやっぱりこれ放送時間が10時から
10時から
10時から11時だよね。
うん、
もう結構夜も更けてるじゃないですか、
はあは
あ、ちょっとこう下の方にもねもうちょっと持ってきたい
感
はね、これ過去にあって、
ええ、
でね、持ってこうとすると、うん、ママが嫌がるんですよ。
健全な店ですから、
ね、そうです。さっきね収録中にも何でしたっけ、
不倫不倫の話、不倫してる人っていう話。
だから僕びっくりして、不倫という言葉がこの番組で出ること自体がもう結構な衝撃なんですよ僕。本木さんの場でもうね革命を起こしてくれましたよ、やっぱり。
それはようございます。
本当に来ていただいてありがとうございます。
そうですね、なんか演歌歌手の方に叶わぬ恋とか、なんか忍ぶ恋とか、そういうキーワードは今までもねなんかたくさんあったように思いますけど、ね、このキーワードがいっぱい出たの初めてだったかもしれないですね。
でもね、ももさんのイメージがありますからね、あんまり崩すとね。
いやいやいや、面白かったですよね。
どう、今日ちょっと崩れたと思うんだけどさ。
うん、私崩れてた、
うん、崩れたというか、その今までこう僕に NG を出してたことをさ、
うん、
さらっとこう六本木さんがやってくれて、僕は爽快だったんだけど、
でもね、六本木さんね、爽やかなの、そのお話が。
なるほど、
爽やか なんかだ、そこになんかこうほらそういうことはちょっとラジオではみたいに私が止める必要はないぐらいさらっと爽やかに面白い話をしてくださるから、全然何にも私すごくスッとお話をお聞きしてたようなイメージ。今
ちゃんと自分を俯瞰で見ることができました。僕がいやらしかったってことですね。
そうかもしれないですね、もしかしたら。
それは否めないな。
そうですか、はい、いろいろ大変ですね。
ディレクター様の悩み相談みたいなコーナーになってしまいましたね。
すごいな、その能力欲しいです。
俺昔ね、バレエ教室のストレッチ教室っていうのに行ってたんですよ。
はい。
でね、だバレエ教室のストレッチ教室だからなんか楽勝だろうなと思ったんですよ、うんうん、なんか体柔らかくしたりとかぐらいだろうなと思ったら、はい、めちゃくちゃゴリゴリな筋トレをする。やっぱバレエの方ってあれ筋肉なんですね。ただ柔らかいだけじゃなくて、その柔らかいその先にあの奥底にこの強さがあるんですね。
あります。いや
だから、ね、俺バレリーナの人ってね、あのこうなんか ほんわかした感じに見えるじゃないですか、なんかにゃーって感じのね。
だってつま先で立つじゃないですか。
そうですね、
すごい筋力ですよね。皆さんも、ね、本当にすごい背中もお腹も、うん、足も、
ね、
も
うすごいバキバキでしょ。
ですバキバキですね、う
ん、だからももさんこのスラーと綺麗なあれなんですね。
いや そうなるといいなと思って続けてるんです。
でもママ綺麗になったよね。
なんすか今日皆さん。そんなに高いお酒が飲みたいですか。このお店で。いやいや
綺麗ですよ、
なんかすごい変な汗を今日は焼きにかかされるような感じ。
綺麗になったな本当に。
何持ってきましょうか、ね、ピン丼持ってきますか。
じゃでもねこの前ね先輩でね、はい、最近綺麗になった先輩がいらっしゃったんですよ、はい。そしたらね、やっぱ絶対この人なんかいいことあったなと思って、ね、先輩なんかいいことあったんでしょうって聞いてね、2回か3回ぐらい言ったんですけど何も教えてくれなくて、その次飲んだ日にね、いや実はねとかってね言い出されましてね、やっぱねそういうのってあるんだなと思って。
何だったんですか。
いやそれはここでは言えないです。
言えないの。
言えないですよ。そんなあの個人情報
いいこと、
そうそう、いいことが あったってことでね、
やっぱり恋ですかね。
そうやっぱ私より先輩なんでね、お年も先輩なんですけど、だからやっぱいくつになってもね、やっぱそのときめきってどこにあの落ちてるか分かんないんですよ、うん、ある日ねもうラブストーリーは突然にですよ。
いや本当にそう
ね、本当だから、どこでどうなるか分かんないから、だっていきなり輝き出すんですもん女性が。
いやママこれってマジなんですよ、う
ん、あのあなんかありました。
あ昔ちょっと僕が経験したわけじゃないですけど、僕の彼女が、
彼女が
と付き合い始めてすぐに何か変わったのよ、雰囲気というか。
それじゅんちゃんのおかげで変わったんじゃないですか。
いや僕のおかげというか、ね、僕何もしてないじゃないですか。だからおかげって言われるとすごくちょっと違う感じがするんですよ、僕は何もしてない、あの実質的に何もしてないから。でも彼女は明らかに綺麗になった、で 俺の勘違いかなと思って、うん、彼女になって嬉しさでそうやってちょっと見えちゃってるのかなと思ったら違うのよ。周りにいるやつ10人いたら9人か10人全員が綺麗になったよね、あやっぱそうだよね、俺もそう思う。
きっとどっちもあるんでしょうね、心の中からの変化もあるし、綺麗でいたい、
そうそうそう、
もっとなってもらいたいって変身していくのかも女性は。
今でも覚えてる、すげえ、あれあこんなことってあるんだと思いますよ、
たまにね、なんかあの生理始まっちゃったおばちゃんとかあの話聞きますよ。
ありますね、
アイドルを、
女性ホルモンが、
そうアイドルを応援しだしたりとかねして、あのなんか推し活みたいなので、男前がやっぱりね、あの握手とかしてくれてまた生理始まったんだけどとかって言う人もいるし、やっぱね、
人間
そうやっぱ精神的なもので
、ね、でかいですよね、
やっぱ肉体的なものとつながってるんでしょうね、うん、そう部屋も綺麗にした方がいいらしいですね。
あそうですね、
やっぱり、心の鏡ってね部屋は言うじゃないですか、はい、だけど私も朝一生懸命トイレ掃除と、
あ偉い、俺も昨日トイレ掃除した
金が貯まるって言いますもんね、
お手洗いを掃除すると、
お手洗い掃除すると
神様いるんですもんね。
断捨離って言葉一時期流行ったじゃないですか、ちょっと前、あれはあれ派を流行らした、まあ断捨離って仏教用語なんだけど、あの厳格に言うとね、でもその何かを捨ててすっきりしましょうっていうのを世の中に広めたある女性の方がいる、でその人の本を読んだんですけど、今六本木さんがおっしゃったことと同じことを書いてありました。
どういう、
要はだからいらないものを出す、っていうことは新しいものが入ってくる、
入ってくる、
なるほどね。
体とでも一緒だね、一緒、その老廃物と同じ
で、そう、それは家でも一緒ですよっていうのがその人の言ってることで、これは本当だなって僕も実感してます。
最近ね、重曹でね歯をあのうがいしたらあの虫歯がなくなるとか歯がきれいになるって言われて、それまだ買ってないんですけど、重曹を。でもね、重曹で歯磨くと歯が削れるっていう人もいる。
あ、怖いんですよね、僕削れそうで。
でもね、でも重曹って体にいいらしいんですよ。で、私ね、コレステロール高いんですよ、実は。あ、実はってか結構ウエストが93あるからメタボなんですけど、だからちょっと飲んでみようかなと思って、あのやっぱ中からきれいにしないとね。これ以上コレステロール高くなると、ね、薬飲めって言われたんで、
動いた方がいいです。
だからね、水泳教室も行ってるんですけど。
あ、そうか、
そうなんですね。
あの大田区のね、区民プールに行ってるんですけど、
はい、でちょっとお金をプラスすると教えてもらえるんです
か。そうそう、な、800円で教えてもらえる。
うわ、安い。
いいですね、行きたいですね。
初めて行った日にね、あの参加者がね、プールサイドでね、お金払って待ってたらね、80代のおばあちゃんが3人と80代のおじいさんが1人と私と、ね、5人いたんですよ、はい、でいくら待っても先生が来ないんですよ、はい、でそのうちの1人のおばあさんがもういいからもうプール入りましょうって言って、はい、やたらと仕切り出すんですよ。でその人が先生だったんですよ。
そうかな、ちょっと途中から、
ね、この人が先生なのっつって、
ね、全員突っ込むじゃん、そんなもん。
いやあなただったの、
ほら、他の人はその人が先生って知ってるからいいんですよ。私初めて行って、この人がだってもう父ははみ出てるわ、全てはみ出てるわって、まさかこの人が先生って思っちゃって、でもその先生のおかげでね、たった一日で泳げるようになって。
すごい、まあ、
コントは分かりづらいですけど、それは良かったですね。
良かったです、
すごいですね、うん、まあ、下手ですけど、先生として素晴らしい。
そう、ベテランですから。
そう、
超ベテランです、
超ベテランです。
確かに
これ以上のベテランはいないですよ。
すごい、いけないですね、
うん、こうして今夜もスナックモモの夜は更けてゆく。
藤谷モモの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに演歌歌手の六本木ひろしさんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。
いや、お話がすごく面白い方で、きっともっと音楽の話を、歌の話をという感じが盛りだくさんになるのかなと想像していたら、そうじゃないぐらいで話がいっぱいで、もう笑いがいっぱいでという感じで、あっという間に番組が終わってしまいましたね。 すごく楽しかったです。でもとっても歌も素敵なので、ぜひ皆さん歌の方も聞いていただけたらなと思います。いつかね、奥様とも一緒にこの番組にいらしていただけたら嬉しいなと思います。そして5月のお便りテーマをお伝えしておきたいと思います。私の家のマイルール、ずっと当たり前だと思っていたことが我が家だけだった。家族だけが使っているものの呼び方や家の中の決まり事などなど、皆さんの家や家族だけのマイルールがあれば教えてください。お便りお待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。